電話に三田警察署の松井副署長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
先週はお休みさせていただきまして申し訳ありませんでした。
はい、さあこの三田はその間も含めてどんな様子だったのかご報告ください。
はい、三田ですね、2週間ほどですね、の間にこう大きなですね事件事故の発生っていうのは特にはありませんでした。
よかったです。
はい、はい、でその中でですね2つほどですねちょっとまたお話をしとこうかなと思うんですけども。
はいはい。
で一つ目がですね、はい、自転車のやっぱり盗難被害がまあ続いてますよっていうことですね。
そうなんですね。
はい、はい、で7月の26日から27日にかけて西山野 の集合住宅の駐輪場ですね。
はい、
ここで、1台、被害に遭っております。
はい、
で7月28日から31日にかけてですね、明石屋台の一般住宅の車庫ですね、見えるところですね、止めてたの、これが被害に遭っております。で、8月の2日にですね、はい、夕方頃ですね、欅台の商業施設ですね、ここで被害に遭っております。で3台ともいずれもこう無施錠ということでですね、はい、また買いかけのをよろしくお願いしたいと思います。きっとコロナでこう自粛制限とかかかってないんで皆さんこう活発に動く中でですね、はい、いろんなところに持って行って止めたりとかですね、買い物行って止めたりとかいうことでですね、自転車を使う機会も増えてきてるやろうし、はい、こういったこう悪いことをするようなやからですね、で、足狩りちょっと使おうかなっていうような悪いやつですね、そういったようなもんがですね、やっぱり動き始めてるっていうところあるんでですね、やっぱり注意をしていただきたいと思います。
はい、結局乗っていく方が悪いんですけども、うん、はい、ある意味ちょっと面白半分とか何かでやってみたりということの、はい、そういうきっかけ作りにならないためにも、
は
い、
そうですね、
ぜひやっぱり鍵をかけて自分の自転車、はい、足を守りたいですね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。続いては何でしょうか。
もう一つですね、のはですね、確保請求の相談っていうことですね。
はい、
3件ほど相談受けております。
はい、
はい、でこう2週間の間こまごましたようなこういったような相談あるんですけども、ちょっと架空請求っていうことですね、3件ほどあったんでですね、お話をしておきます。
ぜひお願いします。
この3件についてはですね、いずれもですね、警察の相談来られたっていうことで、実害はないということで、
まずそれはホッとしますね。実害はなかったと、
はいはい、いうことですね。
はい、
で1つ目がですね、7月30日にですね、はい、まあ、スマートフォン持たれてる方なんですけども、10億円が当選したということでメールが届いたということですね。
はいはい、
でこれはすごい話だと思ってですね、そこに表示された連絡先にですね、電話を入れたら手数料を支払ってくださいよっていうことですね、それはちょっとおかしいだろうということで相談に来られております。
はいはい、
これは架空請求ですね。
そうですね。
はい、で8月1日の月曜日の日なんですけども、はい、ちょっと年配の方なんですけど、パソコン操作してましたよっていうことですね。
はい、
で操作中にですね、突然ですね、ウイルスに感染しましたっていうことで、画面が突然開いたっていうことですね。
はいはい、
で、そこで、そのまま終わってたらよかったんですけども、表示された画面にですね、この方も心配になってですね、電話番号が記載されていたっていうことで連絡を入れたらですね、感染したパソコンですね、直すのにですね、Google カードを購入してくださいっていうことを言われてですね、
はい、
これはおかしいだろうっていうことで警察に相談に来られております。
はい、
それから8月の6日にですね、パソコンでですね、はい、YouTube で動画見てたところですね、これも一緒ですね、ウイルスに感染しましたっていう画面が開いてですね、この方もですね、表示画面に、記載されたこう電話番号に連絡を入れたら、ウイルスにあなた感染してますよっていうことで、片言の日本語だったっていうことで、
はい、
警察の方に相談に来られています。なんで結構ですね、いろんな場面でですね、こういった架空請求のですね、罠が待ち構えてるよっていうことでですね、 ちょっとそう十分注意をしていただいてですね、
ですね、
ということですね、
はい
はい、お願いしたいと思いますし、それからですね、
はい、
買い物するときネットのでですね、よく注意をしていただきたいんですけれども、
はい、
代金振り込んだけど商品が届かないよっていうことですね、
はい、
この2週間の間に2件か3件ぐらいまたこれも相談があったんでですね、
そうですか、
はい、でカード会社の方で代金の方は保証してもらえるっていうことになったんで、警察の方に知っておいてくださいっていうことでこう相談来られてるんですけども、
はいはい、
やっぱり信頼されるできるサイトでですね、
うん、
しっかりと確認をして購入していただきたいと思います。
はい、
はい、
分かりました、
はい、
じゃあまずはこの1週間に振り返っての話はこのぐらいですか。
はい、
はい、
そうです、
はい、分かりました、ありがとうございます、はい、では続いてどんなお知らせ今日はいただけますか。
今日はですね、もうすぐお盆の時期、もうお盆かなっていうところなんですけども、去年はですね新型コロナの自粛っていうことでですね、皆さんこう活動がこう制限されてきてとかですね、
はい
はい、旅行なんかこう結構控えられた方が多いんじゃないかなと思うんですけど、今年は特に行動制限とかですね、
はい、
かかってないっていうことでですね、いろんなところにこう出かけるっていうことをですね、はい、増えてくるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
まあお盆とかでですね出かけるって言えばですね、どうしても高速道路を利用しますよという形になってくるのかなって思うんでですね、
はい、
今日はですね高速道路を利用するときにですねちょっと注意してくださいよっていうことでですね、
はい、
高速道路の交通事故防止についてお話をさせていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、高速道路ですね、今年の交通死亡事故ですね、発生状況ということなんですけども、三田市内の高速道路だけじゃなくてこう兵庫県内の高速道路っていうところでちょっと見てみるとですね、はい、今年の1月から5月の間にですね、交通死亡事故3件発生してます。
あ、はい、
で、3件はですね、昨年の1月から5月とですね、同じ数でですね、昨年も3件だったということでですね、
はいはい、
同じ数にはなります。ただしですね、人身交通事故とかですね、
はい、
それから物件の交通事故ですね、この昨年の1月から5月とですね比較してみるとですね、ちょっと増えてますよっていうことですね。
はい、
はい、で先ほどもお話ししましたけども、まあ、自粛コロナの自粛がですね、うん、解除されたということで交通量もですねかなり増えてきてるっていうような状況
ですね。渋滞がねあちこち発生してますね、
はい、なのでお盆とかですねさらに交通量が増えてですね、うん、交通事故の発生ですね、がかなり増えるんじゃないかなということで心配しております。はい、で今年ですね発生した5月までに発生している交通死亡事故の状況ってどんな事故だったのということなんですけど、
はい、
一つ目がですね、
はい、
高速道路の走行車線でですね、
走
行中に車がパンクしてですね、
はい、
停止してしまいましたよっていうことで、
はい、
なんですけども、その後ろ走ってた後続のですね、自動車がですね追突しております。
はい、
で追突した側の車の運転手の方が亡くなられております。
そうですか、
はい、で2つ目がですね、自動二輪車バイクですね、走行車線を走行中にですね、
はい、
ハンドル操作を誤ってガードレールに激突してですね、亡くなられております。で3つ目がですね、軽四自動車なんですけども、これも走行車線走行中にですね、はい、ハンドル操作を誤って左側の側壁ですね、高速道路の側壁に衝突して、亡くなられております。で今年発生しているのは兵庫県内ですね、この3件ということでですね、うん、やっぱり高速道路ですね、こう脇見とかいうようなこう一瞬の油断ですね、そういったものがやっぱりスピードも出てますので大きな事故につながってしまうということですね。
はい、
で高速道路ですね、についてはですね、兵庫県の警察もですね高速道路交通警察隊っていうのがですね、
はい、
担当しております。
はい、
で、交通事故を防ぐためにどのような対策を取っているのっていうことなんですけど、 交通事故ですね、発生すればですね、高速道路っていうのはどうしてもですね、衝撃が大きくてですね、負傷の程度も重い事故につながりやすいということでですね、特にあの高速道路交通警察隊ではですね、重大事故につながるような速度超過ですね、スピード違反ですね、
うん、
それから車間を詰めたりですね、するような煽り運転ですね、
うん、
こういったものの取り締まりとかですね、それから事故が発生したときにですね、重大な事故、命を落とさないようにということでシートベルトですね、
はい、
やっぱりしっかりしてくださいよということでですね、うん、シートベルトのですね、指導取り締まり等々ですね、特にあの交通量が増えるお盆の時期なんかは強化する予定にしております。
はい、
で、その他ですね、安全対策ということで道路管理者ですね、高速道路の、
うん、
道路管理者とこう連携した道路のですね、改修工事をしたりとかですね、
はい、
それから交通事故防止に向けたですね、啓発ですね、広報活動なんかもやっているということですね。でそんな中でですね、高速道路でですね、車を駐停車される方がおると思うんですけども、
はい、たまに見かけますね、
はい
はい、
非常に危険だということですね、
うん、はい、
で先ほど あの死亡事故の事例で話したようにパンクして停車しているところに他の車が突っ込んだっていうようなこともありますし、
はい、
他にあのパンクだけではなくてもですね、故障とかですね、そういったことでですね、停止して後続車が衝突するっていうようなケースもですね、ポロポロとこう発生しております、うん、なのでですね、高速道路を利用しますよ、まあまあっていう時にはですね、特にですね、出発前にですね、タイヤとかですね、ガソリンとかブレーキ、それから冷却水ですね、点検をしっかりしていってくださいよということですね、
はい、
でもし故障等でですね、高速道路でですね、停止してしまった時はですね、緊急時の三原則っていうのがあってですね、
はい、
路上には立たないということですね、高速の車が突っ込んできますよということですね、
はい、
それから車内には残らないということですね、はい、車内に残って、いればですね、後ろが突っ込んできたときに大怪我しますよということですね。それから安全な場所に避難するということを お願いしております。で安全な場所っていうのはガードレールから外に出といてくださいよということですね。路上には残らないようにということですね、お願いしたいということですね。でもし停車故障で停車してしまった時にはですね、発煙筒とかですね、三角停止板でですね、後方の車両にですね、通過車両にですね、しっかりとこう分かるようにですね、していただきたいと思います、
はい、
で、最後にですね、あの高速道路安全5速っていうのがあってですね、
はい、
夏休み期間中でですね、交通量がこれからどんどん増加してくると思うんでですね、
はい、
高速道路を走行するときにはですね、交通ルールとかマナーを守っていただくということと、特にですね、安全速度、速度を守ってくださいよ、
はい、
で車間距離を取ってくださいよ、
はい、
割り込みを急な割り込みをしないでくださいよ、はい、脇見運転をしないでくださいよということですね。それから路肩をですね、走行しないでくださいよっていうこの5つですね、しっかりと守っていただいてですね、交通事故防止の方よろしくお願いしたいと思います。
はい、わかりました。この週末に向けて一気に多くなりますからね、気をつけたいところですね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、高速道路は走行速度が速くて、こう一瞬の油断がですね、生死に関わるような大きな事故につながる恐れがあります、行動制限が解除されて高速道路の交通量が増加しているんでですね、速度車間距離には十分注意していただくということと、それから長距離を運転するときはですね、疲れたときにはこう休憩をしっかりとっていただくということをですね、お願いしたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました、
はい、
またこの1週間よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話を伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。